Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年10月1日放送。ゲストはパノラマティクス主催でクリエイティブディレクターの斉藤誠一さん。現在のご活動につながるニューヨークでの経験やものづくりに向き合う思い、さらに斉藤さんがプロデュースを手掛ける自然を感じる芸術祭について伺いました。
斉藤さん、いろんなお仕事されてると思うんですけど、
はい、
ご自身では何屋さんだと思ってるんですか？
企画屋さんですかね。
企画
実装屋さん。
おお。
なんか企画を立てるだけじゃなくて、
はい、
実装してなんぼだと思ってるタイプなので、うん、妄想構想してる人たちもたくさんいると思うんですけど、
はい、
そこのなんか一周目を回すというか、
はいはい、
企画をしてまずはそこのあぜ道を作るっていう。
なるほど、あぜ道作る、はい、面白いね。いろんな形になるじゃないですか、最終的には。
はい、
でバラエティーもいろいろあると思うんですけれども、お仕事の中に一貫して何かこう思いつくことは同じような気もされてますか？同じものを作ってる感覚はありますか？
同じものを作ってる感覚はあるんですよ。
あ、でもそこが聞きたかったんだ。
はい、僕もともと建築学科出身 で、
うん、
で今まあやってること多分旗から見たら建築と全然違うことやってるんですよ、うん、特に建物を建ててるわけでもないし、
はいはい、
なんですけど、なんか場所を作るっていう、うん、まあ、もしくは空間を作るっていうと、うん、ちょっともうかっこつけすぎるかもしれないですけど、い
や
い
や、おそらくでもね、アートの中でね、
はい、
やっぱりその箱っていうか、その人が何かをする場所を作るのって建築じゃないですか、まあ、明らかに、
はい、
そのあと長い芸術の歴史、いろんなほら、例えばバロックだ、古典だ、ロココだ、なんだって言いますけど、全部まず建築ができるんですよね、
はい、
建築のスタイルができた後絵画のスタイルができるんですよ、
うん、
つまり建物ができたら壁ができるので、そこにかける絵っていうかスタイルが似てくるんですよね、
うんうん、
でその後音楽がその次に出てくる。
なるほど。
絵もかかったぞと、
はい、
でそこに色を染める、同じような雰囲気になっていくのが音楽が大体やっぱり 3,40 年 50 年遅れるんですよね。
面白いですね。
面白いですよね。でも、うん、バロックにしたってロゴにしたってロマン派と言われるものにしたって、
はい、
まず建物が形がスタイルができて、
うん、
でそれはやっぱりこう近代に入ってきてから、例えばポストモダンだうんぬんかんぬんってなってからもそれを繰り返してるような気がしならないわけですよ、
うん、
でそういうことを考えると、建物を作るということをずっとされてきてるので、同じようなことをまあなかったらそこでイントロから作りゃいいんだしみたいなことでしょ、
は
い、
そうですね、
でどうやって人を集めてそこで何かみんなと一緒に楽しいことをしよう。
おっしゃる通りです。あの、うん、僕、まあ、建物が多分できる前に、うん、哲学ができて、
うん、
でそれがまあ文学になったり宗教になったり、
ね、
まあ、いろいろあると思うんですけど、
はい、
でそれから例えばまあ建築の最初って結構宗教と密接に関わってるみたいなのがあるじゃないですか。
もちろんですよ、ね、
教会であるとか、
はい、
でまあ、日本だったら寺院仏閣であるとか、
はい、
でなんか僕今博士さんがおっしゃったところですごく大事なのが、うん、人がそこにいるってことなんですよね、
うん、
で結構多くの建築の人、僕がその建築家とも自分でも言わないし、
うん、
ただ最終的に作ってるのがなんかこう空間というか場所っていうのは、うん、人がいるっていうことを想像しながら作っているところが、うん、なんか年取ってから、
うん、
そういう雰囲気で作ってるところがあってでどうしてもね、空間作ると美しく作るとかあると思うんですけど、うん、まあ、時には別に屋根なくても空間になるので、
はい、
人がいるっていうところをすごく想像して、それはね、全部に共通してるところだと思います。
なるほど、はい、いつぐらいから、何歳ぐらいからそういうものづくり、ものとの人づくり、ああいう場所づくりみたいなのを始めたんですか？
僕自身はもともと建築卒業して、うん、でニューヨークでコロンビア大学っていうところに行って、まあ、建築やってたんですけど、
はい、
でそこの先生がどちらかっていうとその哲学系の教授だったんですよね、
うん、
だからその建物を別に建てることが正解じゃなくて、
はいはい、
面白かったのがその建築学科なんだけど、それこそセックスピストルズの曲の話とか、
うん、
まあ、それをどう分解するかみたいな話が結構あって、
うんうん、
あ、こういう考え方もあるのかなっていうのは、まあ、これが20代前半であって、
はい、
でその後にまあいろんなこう、まあ、建築だ広告だ、まあ、いろいろやってきて、で全部こう、まあ、会社建てたなんかいろいろして、で自分の中では多分40に入ってから俯瞰して見えるってことで、なんていうんですかね、ちょっとこれもまたかっこつけすぎなのかもしれないですけど、その利他というか、じゃ自分が作れるもので、 は今まで30代20代はどちらかというと自分が残せるものってなんだろうと、自分が表現したいものってなんだろうって、で建築って遅いじゃないですか、はい、なので広告とか行ったのもどう早く表現をしてどう社会実装できるかっていうところに多分興味があったと思うんですけど、40ぐらいになってからもう少しこうスパンが長いものであるとか結構長いこと深いこと対話をしないと実装できないものに興味を持ち始めたのが多分40過ぎてからですね。
逆に言うと人を束ねるというか引っ張っていくというか人と一緒になって何かやっていく自信が生まれる頃だと思うんです。
そうですね。
それまで独りよがりじゃないですか。
そうなんですよ。
結局
そう
なんです。俺が俺がっつって、はい、でなんか形残さなきゃなんないと思うと、僕だってそうですよ。もう曲を書くときにクライアントに言われたことは全部無視するとか全く反対のことしかしないとか、それしか自分が残せないと思ってたんだけど、まあ、年を重ねていくと一緒に作ってることが楽しくなってくるじゃないですか、
うん、おっしゃる通りですね。だから、うん、なんかまあ40になってようやく人が自分の意見を聞いてくれるっていうところも多分出てきて、うん、だから30代まではなんていうんですかね、壁を破りたいというか壁を越えたいとか、うん、もしくはなんか上が邪魔だとか、うん、そういうことがあったんですけど、40以降に入ってから、まあ、そのスローというか、はい、もう少しマクロな視点になると、なるほどね、自分よがりではなくて、うん、自分が今まで身につけてきたものをどう返すかっていう、うん、感じにはなってきましたね。
まあ、あのライゾマとかがおそらく一番皆さんね、はい、うん、有名だと思うんですけども、そのテクノロジーと人とみたいなことをつなげるっていうのはどういうところからだったんですか。
結局テクノロジーって道具の一つじゃないですか。
そう、ね、
で、まあ、インターネットとかそれこそまあライゾマでも扱ってきたセンサーであるとか、まあ、いろんな表現、はい、プロジェクションとか、なんかそういうことって、まあ、2000年代ちょっと前ぐらいから、うん、まあ、だんだん道具として浸透してきたと、うん、まあ、インターネットがここまで普通にもうポケットに入っている状態で、うん、要は知識が自分の脳から離れ始めたっていうのがあって、
そうですね、
で僕がすごいテクノロジーのところで興味を持ったのは、うん、まあ、今ライゾマから僕あの自身がパノラマティクスっていうチームを作ってるんですけど、はい、そこはそのインターネットとかテクノロジーの力でどう今を続けるかっていうのと、うん、あとは人をつなげるか、はい、っていうところに非常に興味があって、だからテクノロジーも多分いろんな使い方があると思うんですけど、ようやく2000年代からその20何年経って、うん、なんか沈殿してようやく道具として、だから木を切るっていうのももちろんそれには道具が必要なわけ で、うん、でそれと同じようになんていうんですかね、同等でインターネットを使うのか使わないのかっていうのがこう、まあ、比較できるような、
うん、そう、分かる気がする。だから要するにあることが当たり前というか、はしゃいだった時代が終わったって感じするね。
おっしゃる通りです、ね、だから、ね、なんか面白いのは若い人が今なんかポラロイドフィルムを使ってとか、うん、映るんです使っているとか、アナログのレコードとかもまたプレス工場も増えてるじゃないですか。だからなんか一般的に、まあ、デジタルプレイヤーもいいけど、うん、アナログの良さっていうのも同等に比較ができるというか、その選ぶことができるっていう時代になったのかなと思います。
僕なんかはもう家のスタジオ自分ではもうアナログばっかり聞きますよ
そうですか、はい、なんか重圧とか違いますよね。手触りっていうのかな、
あのね、もちろん音質もね、細かいこと言うと、はい、全く違うものがあるから、それを語り出したらキリがない。でどっちがいいどっちが悪いって話でもない、別物です、
はい、
ただもっともっと僕は気持ち的になぜアナログのレコードで音楽を聴いてるかというと、やっぱり A 面に針を落とせば A 面が終わるまでは座って聴くんですよ、
うん、確かにそうですね
その時間が贅沢なのよね、
うん、
もうちょっと経ったらひっくり返さなきゃなんねえなって
確かに
CD だとさ、まあ、右手にリモコン持ってて次の曲ってなる。それこそ iPhone から聴いてる場合はとりあえずここまで、でこのあとはあとでってなるじゃないですか。この、はい、途中まで聞いてこのあとまたっていうのがレコードはまずしようとも思わないんですよね。とりあえず1枚のアルバムの曲感だったり、このアーティストがどうやって曲順を決めたのかとか、そういうことに想像したりいろいろして面白くなってくるんですよね。だから単なるノスタルジーではないと思うし、はい、絶対に違う楽しみ方になってる。でさっきおっしゃったそのカメラの話でも、うちの娘なんか今23になったのかな、22、23ですよ。でもやっぱもう5年も6年も前からアナログのカメラでフィルムに焼いた後に自分の iPhone に取り込むっていう、うん、で最終的にはさ、そのiPhone なんか入ってんじゃんって、色が違うんだよパパ。そりゃ違うけど、それはでもさ、なんかフィルターとかでできるんじゃんとか言ったら、うん、そういう話してんじゃないよって いるんだよね、うんうん、でも彼女たちは高校生ぐらいの時からさ普通にそれこそ映るんですもんやるし、はい、みんな好きなんだよね、はい、チェキ大好きでしょ、うんうんうん、でいっぱい持ってて、うん、でそれを最終的にはデジタルに落とし込んでダウンロードしてるんですよね。
そうなんですよだからそうなるとさっき の, その質問のテクノロジーの部分でもできることはたくさんあるし、うんうん、特にまあコロナになって物理的にはいけないけど、うん、そこはこう楽しむことができるとかっていうのはあるんですけど、やっぱりね解像度というか僕はよく体に入れるっていうんですけど、その場所を体に入れるとか、例えば音楽を体に入れる解像度がやっぱり違うんですよね。だからまあそれは道具としてもクイックに使える道具と体験として何ですかね、こう自分の人生の糧になっていくみたいな道具とはちょっとやっぱ変わって
違ってくるんだよね、うん、まあでもこの時代によってか、だってさ昔昔のじいさんはさ、はい、旅行行った時にさ、そんなカメラばっかり構えてないでちゃんと目に焼き付けなさいって言ってたわけだから
そうおっしゃる通りですよね。
そうでしょ、だからそんなファインダー覗いてる場合じゃないだろうっていう話じゃないですか。そこで全面でその景色を味わって心に焼き付けると、
はい、
でもそれでもコンサート今行くとみんなただすたすらこうやってさ、
そうなんですよ、
そこしか見てないじゃん、この iPhone の画面見てるだけになっちゃう。だからうまいこといろいろミックスして使えばいいというだけの話なんだけど、一個のツールにまで落とし込んでいくってことが大切ですよね。
おっしゃる通りです ね。なので僕もなんか芸術祭作る時とかも、うん、例えば猿島っていう、まあ、横須賀の島でやってる芸術祭、はい、入り口で、まあ、携帯を没収というとちょっと語弊があるんですけど、携帯を袋に入れてもらうんですよ。で封をしてもらってその歩いてもらうんですけど、でそれもなんかちょっと芸術祭もアートと向き合うっていうよりは写真を撮りに行ってるというか、なんかこうスタンプラリー化してるってところがあって、おっしゃる通りコンサートも撮ってて、じゃあそれいつ見るんだろうと思うところもあるし、まあ、作品を作ってる側からすると生身の人間に自分の目の解像度と耳の解像度と、うん、まあ、肌の解像度でやっぱ見てもらいたい、体験してもらいたいってところがあるんですよ ね、
うん、だからその価値観をみんなで もうちょっとクリアにシェアできる活動をしていかなきゃダメだよ
ね。そうです ね、
きっとね、うん、我々がね、
はい、
このニューヨーク、まあ、コロンビア大学を選ばれた理由は何だったんですか。
まぐれ合格です。
まぐ
れ、いや本当にまぐれ合格で、うん、まあ、本当は違う、あの建築はやりたかったというか、うん、その4年間も建築学会に行ってて、
うん、
で
初めからコロンビアにいたの、それまでは東京にいたの。
それまでは東京にいました。東京理科大で卒業して、うん、一浪して、うん、せっかくだからコロンビア大って、まあ、その時に宇多田ヒカルさんとか、うん、なんかそういうこともあって、うん、なんか聞いたことあるし、まあ、頭いいに決まってて、うん、でせっかくポートフォリオ1枚余ってるし、うん、でしかもその時にちょうどなんかあの三軒茶屋にいて世田谷の郵便局24時間空いてるっていうから出し行こうかって言って、うん、でコロンビアマグレで受かって、まあマグレというか、その良かったのが建築だけじゃなくて、例えばグラフィティの話とか、はい、まあ、そのフリーマガジンの編集にちょっと学生の時に手伝ってたことがあって、でそういうなんかポートフォリオも要は建築以外のところのポートフォリオもだいぶ出したんですよね、うんうん、でそしたら、まあ、入ってから分かったんですけど、建築だけ一辺倒でやってる人よりは、うん、そういういろんなこう、うん、分野を見てる人の方がいいっていうので、うんうん、
なるほど、
取ってもらったみたいですね。
いや、よかったですね。どうぞ、
はい、よかったです。
どうでしたか、アメリカの、その、まあ、お勉強も含めてそのアメリカの暮らしそのものっていうのは。
一番最初はそれこそもう地球の歩き方を片手に持って、うん、でしかもびっくりしたのは、僕行ってたコロンビア大学っていうのは、うん、セントラルパークより上にあるとこなので、うん、その当時のガイドマップにはそこマップ入ってなかったんです
よ。なるほど。
だから行かない方がいいっていう、
そうだね、
言われてたとこなんですけど、もうその時には、まあ、近くだったハーレムも綺麗だったしというか安全だったし、はい、うん、ただもう一回もそういうとこ住んだ経験もないので、うん、もう全部手探りで、うん、英語も通じないし、うん、友達もいないし、うん、それでまあいつもほっつき歩いてたんですけど、運よくまあ日本人の学生の人と出会うことができて、はい、そっからですね、もう一気に、それが3日後ぐらいだったんですけど、一気に世界が広く、まあ、ここのレストラン行った方がいいよとか、ここはこういうふうに選択した方がいいよとか、うん、そういうのを教えてもらって、うん、だからなんか僕にとってはすごく生活がしやすい街、思ってたよりも生活がしやすい街だなっていう最初の印象ですね。
何年ぐらいお住まいだったんですか。
6年ですね。
お、長いね。
はい、
で授業ってのはどうでした、覚えてらっしゃる感じで、この日本で受けていた、まあ、大学の授業って全然違う、
全然違いますね。で特にまあ建築とかって日本でやってたのは、うん、まあ、今までの建築士とかもしくは図面の描き方みたいなのだったんですけど、もうそれはあんま教えないんですよね、うん、それよりももっと哲学的なことだったり、うん、もしくはじゃ経済の仕組みとか社会の仕組みとかっていうのがすごく多くて、まあ、その中に音楽も演劇もいろんなものが入っているものをいろんなもう多種多様な先生方が教えてくれるっていう、だから建築は中心にあるんですけど、はい、それ以外のものを教えてもらったっていう感覚があります、う
ん、なるほどね、うん、おそらくなんだけど全てのジャンルにおいて日本の教育と、まあ、欧米とくくってしまって正しいかどうかは分かりませんけれども、やっぱり根本的な考え方がちょっと違うよね、うん、教えることっていうことが、僕なんかもやっぱり子供も、まあ、もちろん妻に任せっきりですけれども、まあ、そのチョイスとしてやっぱり日本の学校を選ばなかったんですよ、僕はちっちゃい時から全く、うん、はい、でまあ、自分自身はずっと普通の日本の公立の小学校から大学まで行ったもんですから、そこで疑問がいっぱいあった、こういう教育をして何のためになるんだろうって、うん、ずっとやっぱりちっちゃい頃からすごい不思議だったんですよ、はい、うん、で子供たちはそうじゃないものを受けさせたんだけど、正解だったと僕は信じてるんだけど、やっぱりこうその何かをどんどんどんどん学習していくというよりは、みんなでこう哲学を話し合うだとかディベートするとか、とにかくさ何かいつもこう論文みたいなことをやらなきゃならないんですよね、うん、その自主性を引っ張っていくっていうか、
はい、
そっちの方が人生にとってよっぽど大切だからね。
そうですね、なんか僕卒業してよく思ってたのが、日本の教育はなんか沈殿していく、まあ、沈殿していかないといけない教育だから、その覚えていかなきゃいけないとか、はいはい、でニューヨークで、まあ、僕コロンビア大しか行ったことないんであれなんですけど、うん、なんかこう沈殿しないで流していく、で流していくんだけど、川と同じでなんかこう道ができてくるというか、川の流れ方が、でそれが人によっては本当にど真ん中建築行く人もいるし、僕の同級生で映画監督になったやつもいるし、だから人によってそれでこう違うところにフリップするっていう感じはすごくあって、だからまあ感性だけの話ではなくて、とりあえず入れるものを入れてみるっていう教育なので、僕もそのまあ欧米式の教育というか、ちょっと日本の教育がこう何ていうんですかね、マスに入りすぎてるっていう感じはすごくします、
ね、うん、まあ、もちろんどんどん改革されてるから、はい、そこは期待してるんだけどね、うん、日本も変わってきてるって聞くからさ、いっぱいいろんな形が出てきてるっていうので、はい、そうですね、とってもね、これ今後本当に変わっていかないと終わっちゃうぜこの国っていつも
おっしゃる通りです
思ってるんで、うん、
教育は本当に大事ですもんね、
本当だよね、うん、どんな喜びがありましたか、食べるものとかうまいものいっぱいありました、
まあ、食べるものはですね、まあ、その当時はもう全然貧乏 で,
で金持たないでマンハッタンきついよね、
きついです、でしかもあの建築事務所に働いて、まあ、日本よりは多分賃金は高いと思うんですよ、給料はなんですけど、アパートその時代から、まあ、今ほど高くないですけど、うん、アパート高いし、でほとんど食費がなく、うん、ピザ食べるか、うん、それこそもう自炊するかで、だけども自炊でもカロリー高すぎてお医者さんに止められるっていうのがあったんですけど、お給料の日に、うん、あの多分もうニューヨーカーもほとんど知らないような、あのマクソーハっていうイタリア料理屋があってですね、はい、でも本当に僕の家から近くの123のブロードウェイかなんか、アムステルダムかにあったんですけど、
ずいぶんこっちだ、
ずいぶんあっちにで、そこがお給料日に20ドル持っていくのが本当に楽しみで
20ドルで、
おい、すごいそれはあったんですけど、まあ、その後にね、もちろんいろいろダウンタウンの方のおしゃれなお店とか、はい、まあ、もう少しこう違う職種になってから行ってはいたんですけど、そこはずっと忘れられなくて、うん、ね、月に1回は行ってましたね
そういうもんなんだよね、はい、うん、ニューヨークでの経験、まあ、留学含めての経験というのはその後の斉藤さんのお仕事にはどんな影響があると感じられてらっしゃいますか。
まずはその今日本に戻ってきてもだいぶ経ちますけど、まずはなんかこう皆さん言いますけど、日本を外から見えた、うん、で今まで育ってきた環境とか、まあ、知恵とか知識とか様式とかっていうのを外から見えたっていうのはもちろん僕の中でもすごく大きいのと、あとは海外での経験がすごくありがたかったのは、まあ、別にその全部日本人で作んなきゃいけないみたいなステレオタイプはなくて、あの人は得意だったら別にニューヨークから呼べばいいし、彼イタリアにいるけど、まあ、呼べば来るしとかっていうチョイスがすごく増えたというか、はい、 っていうところはすごく多くあります、はい、
いや東京に住んでさ、やっぱり大都会じゃないですか、でっかい街ですよ、はい、これも、うん、死ぬまでかかっても全部のビルの部屋を見れるわけがないじゃない、
はい、
でも同じようにさ、世界地図をいっぺん広げてごらんなさいと思うわけ、
うん、
どれだけ東京がちっちゃいかって話 で、
そうです、ね、
こんないっぱいいろんなとこがあるんだから、一回しかない人生いろんなとこ行こうよみんなって、ただそれだけ思いますよ僕、
うん、おっしゃる通りですねだから全然違うこう何ですかね、価値観が、ね、まあ、よく言われますけど、うん、行って人とやっぱ話さないとわからないところとか、もしくはそこのものを食べないととか、まあ、僕は体に入れるっていうことをしないとわからないので、うんうん、それをやらないと行ったことにならないと思うんですよ。だから観光っていうのはまあ光を見るって感じじゃないですか、はい、だから一番最初はなんかこう上辺をなぞるんじゃなくて、うん、やっぱり、ね、体に入れるっていう光を見に行くっていうのをやらないと、うんうん、なんか経験にはなんないなっていうのは、うん、ニューヨークですごい、まあ、体にこの街はものすごい入ってきたんで、うん、すごく今でも思います ね、
うん、いや旅をするのと住むのは大違いですからね、うん、だからね、
はい、
短期でもいいからなんかそこに根を一遍生やしてこう住んでみるってのはやったらいいのにね。
そうです ね、
ね、
はい、
特に若い時はな。
そうですね、
まあ、こんな時期ですけど、だんだんだんだん旅も始まってきたと感じています、
はい、うん、
行きたいところってどっかありますか。
僕今一番注目しているというか、うん、まあ、問題意識持ってるんですけど、うん、森のとか林の話で、うん、要は木を、はい、まあ、林業とかって、はい、これだけウッドショックって言われてるのに、うん、でしかもこれだけ日本って緑が多いのに、うん、なんでそれが日本の住宅とかに使われないんだろうって思ってるところがあってですね、うんうん、でいろんなところ の、 あの森を見に行こうというのを、はい、コロナがもう少し収まったら、うん、いろんなところ行ってみたいなと思っていて、うん、でそれが、まあ、日本だと山岳信仰で、はい、例えば大峰山とかそういうところもそうだと思うんですけど、それで森を守っている人たちがいるじゃないですか、
はい、
それ山森とかっていうんですけど、でこの前旭川行ってたら、それは木こりっていうんですね彼らは、うん、あ、木こりと山森って違うんだなと思って、でちょうどこうコロナの前でようやくこう世界のそういうのが好きな人たちが、例えば熊野古道であったり、うん、はい、奥掛であったり、そういうところにこうみんな来て日本をこう、まあ、また体に入れるというか、うん、っていうのをやられてたのを僕自身も全然できてなかったんですよね、
うん、
で僕はまあもちろん日本もあのたくさんのところを歩いて、その森の中を歩いてみたいなと思ってるんですけど、世界のそういうところに行ってみたいなと思ってます、うん、
さて森といえば、これはもう山道を歩いて鑑賞する芸術祭が開催中でございます、
はい、
9月の17日から11月の13日まで、はい、これちょっとご説明ください、
はい、あのマインドトレイル奥山と心の中の美術館って書いてあるんですけど、うん、あのちょっとポスター持ってきたんですけど、こういうですね、これはソニ村っていうところで、屏風岩って大きな岩があって、
うん、
で実はまあ奈良の中でもそれこそ吉野ソニ天下っていうところがあの地域として芸術祭を3カ所でやってるんですけど、はいはい、まあ、それぞれ地域で違うんですよね。で、うん、天下はまあ水の話、
はい、
で吉野はまあよく吉野杉とかヒノキとかって言われてる、はい、要は森の話、
うん、
でソニっていうのが岩とか、昔実は縄文の時代からまあ岩に囲われて、うん、まあ、人はそこで生活をしてきたって場所で、うん、でなんかそこで一番最初は観光がコロナになってやっぱ桜での時期にほとんど観光産業がまあ年間で考えると稼いでるっていうところがあって、観光があかんでって言われるのを言われて、なんかできないかなと思いついたのが芸術祭というか、まあ今もう芸術祭以上になっている試みだと自分では思ってるんですけど、でその中でもスタンブラリー的に回るようなアート作品ではなくて、自分の足で歩く、
うん、
よくアーティストの方にも言ってるんですけど、あのレンズを作ってほしいと、
うん、
その作品を通じて、うん、そこの地域なり見えないものなりっていうのが、あのそういう作品があるんですけど、最後はねこれ不思議なことで、どのエリア歩いててもそうなんですけど、どれがアートか分かんなくなってくるんですよ葉っぱなのか枝なのか
ママじゃねえかっつって
苔なのか、うん、全部あれこの、うん、これはどっちなんだって思ってくるんですよ、うん、でだんだん自然とこう一体になって目も慣れてくるし、はいはい、でそうするとあれこれも作品かもこれも作品かもって見つけ始めるんですよ、
はい、
そこは僕すごい不思議で、でそれがなんか僕がこの、まあ、それぞれの地域を体に入れるというか、うん、なんかこうアート、まあ、芸術祭以上って言ってるのは地域の人だと当たり前になってる、例えば太鼓とか踊りとか、うん、もしくは風習とかあるじゃないですか、うん、でそこを 一度外から見た人にその何て言うんですかね、説明するために中の人の話を聞くんですけど、だから地域ですごい特徴だと旗から見るとよそ者は思うんですけど、中では認識されてないものをもう一回掘り起こすっていう、でそれを移住未満、旅行以上、観光以上というその関係人口っていう形を取れないかなと思って今年3回目で作っています。はい、
さて最後にこれはあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、斉藤さんにとっての旅って一体何ですか？
いろいろ考えたんですけど循環かなと思ってます。その、まあ、僕体に入れるっていう、その目から入れるだけではなくて耳からも口からもいろんなところから入れるってあるんですけど、旅を入れるとなんかね一回現れた感じがするんですよね。それが最近なかなかできなかったので、はい、もう一度なんか旅をちゃんとして、はい、どんどん自分の中循環ができるようにと思って、今の時期に旅って僕にとっては循環だなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。 ANA World Air Current